きでレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語ると言ってる具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、この前、これに、
何
これに勝る喜びはございませんです。はい。そして皆様のお相手は。
もう本当この時期、夜になると何着ていいか全く分かんなくなります。ラーメン大好きラーメンさんと。
季節の変わり目は着るものにも悩みますね。でもそろそろ薄着ができるようになって、ありがたいなと思うのぶです。よろしくお願いします。
お願いします。はい。
薄着になって何がいいかっていうと、基本私もう春先から、ユニクロのストレッチパンツ。はい、なんていうんですか、こう、チノパンみたいな。
感動パンツってやつ？
まあ多分それですよね。うん、こう、ビヨンって伸びるパンツ、日中履いてるんですけど、あれって一見見たところ、別にチノパンみたいに見えるんで、こう、デニムとかみたいなあんなカジュアルな感じしなくて、お仕事中もずっとそれで過ごすんですよ。何がいいかというと、そのままジムに行けるのがいいんですよ、あれ。
ああ。
もうね、で、夏になったのも完全に上はポロシャツなんで、もうそのままジムに行くんですよ。着替えなくていい。
もうジャージで仕事してる感じ、ね、
そうそう。それが楽で楽で。
今そんなのが多くて、ほら、ユニフォームとか、ジャージ素材のスーツが、あったり、
そのままこう走行で作業ができちゃうみたいな。
そう。
それって何ですかね、なんか意味あるんですかね。
ほら、やっぱり今までの清掃のスタイルだと、いかにも作業してるから、それがなんかこのスーツにすることによって何か。
だってほら、トヨタとかのさ、ディーラーさんに行くとさ、作業着の下にネクタイしてるじゃないですか、あの人たち。
トヨタじゃなくて、結構そういう建築系の人たちそうだよね、営業の人たちって。
なんか
あれなんで
なんでしょうね。やっぱり。
全部作業着でいいじゃん。なぜ、きちんとしたいのかな。ネクタイをしないといけないんだろうね、あれ。
いや、そういう作業なさってる方なんだから、その作業性を第一にしていただければいいと思うんですけど、そのね、ネクタイしてどうこうっていうのは、その営業の人がやってくれればいい話なんで。
確かに。飲食の世界でもね、天ぷら屋さんとか、高級なとこになるとネクタイの上に割烹着するじゃん、シャツ着て、
そうですね。
でも町の食堂行くと同じ割烹着なのに下は軍勢の T シャツじゃん、お父さんたちは。
まあ白衣ってんですかね、白衣、ね、いいと思うんですけど、それで
ね、
でトヨタのディーラーといえば、私がここ数年で一番感動したうまいコーヒーを出す店が、近所の、うまいコーヒー出す店が、近所のトヨペットなんですよ。これでうちのハイエースを点検出しに持って行って、まあ、点検なんで、そんな1時間も2時間もかからないから、ちょっと待っとってくださいって言われて、その間にコーヒー出してくれたんですけど、何飲まれますかって言われて、で、こうなんかメニューみたいなの持ってくるんですよね。で、コーヒーって書いてあったから、あ、じゃあコーヒーくださいって言ったら分かりましたって言って、で、まあこう、ディーラーのこのテーブルみたいなところに座って待ってるじゃないですか。テレビでも見ながら。そしたら向こうの方からガーッと音が聞こえてきて。
あ、豆？
豆を引く音がするんですよ。おおっとなって後ろ見たら、なんていうの豆引くマシンみたいなのが置いてあって、それでギャーッとか豆引いてて、で、それからしばらくした後にコーヒーをうやうやしく持ってきていただいたんですけど。
ドリップ
してたんでしょうね、きっと。ね、そのね、コーヒーがね、びっくりするぐらいうまかったんですよ。いや、なんかエネルギーのかけ方違わねえかみたいな風に思いましたけど。
差別化でしたね。あそこでうまいからちょっと車買おうかなみたいな。
とはならんでしょ、普通。だってさ、すぐ裏手に、喫茶店あるんですよ、なんだったらそこから取り寄せればいいのに、
ね、まあ、わざわざ人件費かけて
人件費かけて いや、そうじゃなくても、うん、ネスプレッソでいいわけですよ。ネ
スプレッソ、ね、
そうか、カプセルに入ったやつでいいのに、うん、わざわざガーッとか言って。で、しかもその付け合わせについてた、なんていうの、おやつみたいなやつ、うん、が、これまたとんでもなく美味しくって。
何だったの、それは。
多分、どこかしらのお店で作った手作りの、うん、なんていうの、ケーキ？ケーキじゃなくてなんかお菓子みたいなやつ。はい、多分近所の何かなんでしょうね、うん、それがとんでもなく美味しくて昔はほら何年か前にドイツに行ったんですよ、はいはい、仕事で、うん、フランクフルトの、うん、街中でお昼ご飯食べたんですけど、はい、まあソーセージ食べますわな、
まあ本場やからね、
ビール飲みますわな、
うん、本場だからね。
でご飯食べ終わった後にコーヒー持ってきてくれたんですよ、
はいはい、
なんかこうエスプレッソを入れるみたいなちっちゃいコーヒーで、
あ、もうイタリアスタイル、
うん、で、うん、まあ言うほどそんな苦くなかったんですけど、うん、まあコーヒーはいいですわ、うん、それに付け合わせについてたなんかクッキーみたいなやつが、うん、とんでもなく美味しくって
とんでもなく美味しい、うん、
じゃあ姉ちゃん姉ちゃん姉ちゃん、まあ、姉ちゃんとは言わなかったですけどエクスキューズミーって感じで、うん、これ何ですかって言われて、うん、こんな美味しいコーヒーの付け合わせっていうのかな、うん、コーヒーの友は、うん、見たことも聞いたこともないわって言って姉ちゃんがアハハンって言って、
アハハンで終わり。
それアマレットっていうのよ、
アマレット、
アマレットっていうお菓子なのよって言われて、うん、どうもイタリアのお菓子らしいんですけど、うん、え、どこで売ってんのって言ったら、うん、そのすぐ下の地下のスーパーで売ってるって言われて、
うん、買ったんで買ったんで、
そのその足ですぐ買いに行きました。
どうやった、同じだったの、
うん、同じだった。で持って帰ってきて、うん、家族に振る舞ったら、うん、これがすこぶる不評で、
え、
なんじゃこれはって。いや、あのね、あれなんです、あんずの味のする何かで、うん、まあ、要は杏仁豆腐ですね、はいはい、杏仁豆腐的な味のするクッキーみたいなイメージなんですけど、うん、それがそのフランクフルトの街中でソーセージ食べてドイツソーセージ食べてドイツビール飲んだ後にいただいたコーヒーと一緒に食べると、うん、そのお菓子がものすごく輝いて見えたんですね、私には。
あ、イタリアの伝統菓子だって。
そう。でどこで売ってんのって聞いたら、いや、その下のスーパーで売ってるって言われたから、うん、で買ってきて食べましたけど、家族には不評でした、すごく。だってほら、あんずの風味ってやっぱ好き嫌い分かれるじゃないですか、
ね。そうだね、杏仁豆腐もね、好き嫌い分かれる、
うん、っていうドイツの思い出、
うん、
でコーヒーの美味しいのはギフトやペットっていうだけの話なんですけど、うん、まあ、ところでラーメンさん、ほらもう春も終わりかけなんですけど、
うん、何、
この時期なんかいろいろ不安になりません？
減量がうまく進んでるかとか、そういうこと。
まあそれもありますけどね、あれじゃないですか。
何、
花粉症。うん、
え、なったの？
なんかね、今年ね、
え、花粉症のイメージないもんね、ノブ。
いやいや、今まで全然なかったはずなんですけど、今年、うん、なぜか目がしょぼしょぼしてくしゃみ出て、うん、もう生きてるのが嫌になった。
最初風邪かと思ったでしょ。
風邪というか、うん、もうでもすぐピンときましたね。
あ、花粉症か。
これ花粉症なんじゃないかと思って、うん、で50年近く生きてきて、うん、ついに来たかと、
初花粉症
と思って、うん、ああもうこれはあかんわって観念したら、うん、2日で良くなりました。ん、2日経ったら何ともなくなりました、
うん、はあ、
あ、じゃあ多分あれは気のせいだったんだと思うようにしてます、
うん、それからないの？
ない。
あ、じゃあ気のせいだ、全然ね。
ラムさんないですか、花粉症？
1回2回だった。
ちょっと花粉症って1回2回なるもんなんですか？
うん、ね、25ぐらいの時にもうほんと目ん玉を取り出して洗いたいとか、鼻も中にホース入れて洗いたいぐらいな時があったの、はいはいはい、なくなったの。
じゃあ気のせいだったんですね。
気のせいだったの。それが 2年ぐらい続いたけど、
うん、
そっからなんかかといったら、
はい、
もうずっと花粉症の人もいるじゃん。
いますね。
かわいそうな、
ね、うちの子供も、
うん、
うち次男、小学校1年生の次男が、
うん、
もう花粉症で夜も寝れないぐらいくしゃみとか、うん、鼻がずるずる詰まったりとかして、
うん、
すごいかわいそう。
うん、そうだから俺たちはね、小学校の時は、うん、あれ鼻炎で済まされてたんだね。 なんか友達の、
ね、でも毎年被害ひどくなってません？
うん。で友達の村手くんって子がいるんです
よ。あ、出た村手くん。
はい、村手くん。村手野球の村手くん。
はい。
ドッキリで騙された村手くんなんですけど。
はいはいはい。
村手くんがもうちっちゃい時からもうとにかくなんか今考えるとああやっぱ春多かったわと思うんだけど、
うんうん、
もう授業中ずっとクシャンクシャンクシャンクシャンするの。
あ
で、
その頃は花粉症っていうのはそんなメジャーじゃなかったですね。いつぐらいからそんな言われ出したのかな分からんけど。
うん、だからあ今思うとあれ花粉症だったな村手くんと思って。
今もほらアレルギーって、うん割とこう治せる的な感じになってきてるらしいですね。
うん。
そのあえてアレルギーの対象となるものを体に取り込むことによって、うん、アレルギーを克服するみたいな。
毒を持って毒を制
する。そうっていうのがね、
うん、
もう確立されつつあるみたいな。
あだからあれだよね。何ワクチンみたいなもん。
そう。花粉症だったら、うん、花粉を体に入れて
、うん、
だからそのピークシーズンにやるとえらい面に合うんでオフシーズンに少しずつその花粉みたいなのを取り込んでいって治すみたいな、
う
ん、
免疫力をつけていくみたいな、うん、
あとほらエビとかカニとか食べれない人っているじゃないですか。
かわいそう、うん、
そういう人がもし仮に克服したいとしたら、うん、そのエビとかカニの敵根みたいなものをちょっとずつ体に取り入れることによって、
うん
やがて克服できるみたいな、
うん、
いうのはあるらしいです、
うん、
だからいろんなあの手この手でねえほらあのカップラーメンの何この成分表示にもカップラーメンに限らず食べ物の成分表示ってあのアレルギーいろいろ書いてあるじゃないですか。
表示して成分ね。
そう必ずこれは書いておかなきゃダメよっていうのもありますもんね、うん、
小麦
そう小麦卵乳成分大豆鶏肉豚肉ゼラチンみたいな、
うん
まあでもこれがダメだと、
うん、
もうダメですよね。
卵がダメとかさ小麦がダメだったらもう本当
卵ダメだったらどうやってタンパク取るんだろうって話じゃないですか。
いや知り合いでもいるんだけど、
はい、
やっぱ辛いみたいなねなんか知り合いの子供さんが卵アレルギーで、はい、あーやっぱ食べるものがこう限定されちゃうね。
お菓子なんて大抵入ってますからね、
うんいやだってパンとかでも入ってるでしょ、うん、麺も入ってるでしょ
ラーメンもダメですよね、
うん、大概ダメなの卵ってね、うん、でデザートとかもそれこそもう食べれないよね、
はいはい、
フルーツか、うん、和菓子になっちゃうね、
うん、和菓子もさ、
うん、
あれじゃないですかあのクズとか使ってるとあれもゼラチンの一種じゃないかクズって
クズは
あでもゼラチンはあれか
あれ動物よ
動物の骨粉から作るんでしたっけ、うん、
ゼラチンは皮
か、
うん、
まあとにかくやばいんですよねきっと、うん、何太陽光のアレルギーとか
ああもうかわいそうもうそれ
あるって話じゃないですか、
うん、もう外に行けない子とかがいるんでしょ、うん、なんかそのどうやって分かったんだろうね太陽光に当たっちゃいけないって
溶けるとかシュワー
っていや
その吸血鬼みたいですね、
うん、
へえ。でも長谷さんなんかアレルギーとかあります？
数字アレルギー
いや
そ社会数字を見るともう体がこう拒絶反応
社会人としてどうなんて感じがしますけどあそうかそでもそういうのありますもんね、うん、そういう
全然アレルギー数字は
どちらかというと英語アレルギーだったんですね私も
は
あんまり好きじゃない
このペラペラなのに
うんまあでも
あじゃあ免疫力ついてたんだけどね免疫
ついたんですねきっと免疫力どころの話じゃないですねだっていきなり海外に放り込まれたわけだから
ということはもう悪の巣窟に入れられたみたいなもんだよね体に
このさ、
うん、
山に入って4月に、
うん
うん、風がバーッと吹くと水の木がわーッと揺れて、
うん
もう視界がなくなるぐらい花粉がわーっとか出てくるみたいな
そこに花粉症のひどい人が行く
そうそうそういうイメージですね
そうしたら花粉症が治るかもしれないね
毒を持って毒を制する、うん、例えば辛いのがダメな人が、
うん、
北極食べるとか
ラーメンさん、
うんまあ、ラーメンさんでもラーメンさんもなんかなんとなくちょっとずつ辛いの克服されてきた気がします、
まあ、この番組で食べてるからかな、
うん、
でも辛い中にもやっぱり旨味が欲しいじゃん
例えば
旨辛、
うん、味噌なんかあったら最高じゃないですか。
あ、もう味噌だったら外さないもんね、うん、味噌だったら大概の味は出せるから、もう70点のラーメン狙いに行くなら味噌ラーメンを選んだ方がいい、うん、そこに辛みがついたらねまあ、なんと素晴らしい商品なんでしょうか。
その辺していきましょうか、はい、はい。今週の絵物でございます。まるちゃん、まるちゃん製麺ですね、はい、これ、うま辛味噌タンメン。
この時点でもう70点は取ってますよ、これ。
うん、もうこ の, あの商品名だけで勝ってるような
もんです
ね、うん、
あとはもう100点までいくかどこで止まるかがこれ見物。70点は絶対越してるよ、これ、う
ん、いろんなもうね、もうあの勝利が約束されたキーワードがもうこの上にあるんですよ。
そうだ、ね、
はい、まずうまい、
はい、
辛い、
はい、
タンメン、まあ味噌もですね、タンメン、うん、あと製麺、
マルジャン製麺、
はい、何があと他にいるのって感じですよね。
これで美味しくなかったらびっくりするよね。
暴動が起きますね
さあ、どんな商品なんですかこれ。
はい、これはマルジャン製麺カップシリーズから旨辛味噌タンメンの登場です。味噌のコクと刺激的な辛さをミックスした病みつき感のあるスープを使用しています。滑らかでコシのある特許製法のノンフライ麺が特徴ですということで、しかもこれね、なんと、
はい、
ファミリーマート限定商品でございます。
え、コラボ商品、
ここ全くほらファミリーマートのファの字も書いてないでしょこれ、
うん、だってそのあの緑色のロゴもどこにもないですよ、
はい、完全にこれまっちゃん製麺だけだと思う、メーカーオリジナルだと思うじゃんこれ。
思う
もう残念ながらファミリーマートでしか買えません。
なんかね、最近そういうの多いですよね、はい、コラボのくせにコラボの顔してないみたいな。
全くしてない。
どういう意図があって、どういうメリットがあったんですかね。
ファミマにメリットがあるのか、マルちゃんさんにメリットがあるのかな。
はい、じゃあ蓋開けましたけど、まず麺、はい、細打ちの平麺ですね。
ああ、はい、
はい。
これはなんかコシがありそうだね、なんか。
中からいっぱい出てきましたね。まず、火薬。フリーズドライの火薬ですね、これ。はい、で、あと、普通の火薬。
タンメン、タンメンの野菜ですね。
火薬ですね。液体スープ。はい。後入れの粉末。
あ、もう4種類。
じゃあ、まずは火薬を。
そうだね。
ぶちまければいいのかな。はい、ざらりと。
で、粉末、液体だけかな、最後は。
後入れの粉末なんで、この、これは後からですね、
はい。
で、このフリーズドライっぽい火薬を。
前々回やったのもタンメンでしたね、あれね。うま塩。
あ、ほら。
あ、同じ野菜スープ。
野菜スープの素みたいな塊が出てきましたね。は
い、ルーみたいなのが出てきましたね。
はい。じゃあ、こいつにお湯を。
はい。しかもね、皆さんこれ、ファミリーマート限定で、しかも数量限定なんで、手に入れたもん勝ちですよ、これ。うかうかしてるとこれ食べずに終わっちゃう可能性がありますからね。あー、これもう量が多いね。
はい、たっぷり入りましたと。
はい。
で、当然のように5分。これも間違いなく、ノンフライですな。
はい、ノンフライですね。
5分スタート。
はい、
はい、5分経ちました。では蓋を開けていきましょう。まだこの段階ではあの
単なる
単麺
みたいな、
野菜単麺ですね、うん、野菜どっさり、
わー、たっぷり、あこれすごいね。
ちょっと前にやった、うん、何でしたっけ、あの野菜のあ
れ、1日一食分の野菜が取れる黒椒食べ、はい、これもマルちゃんだったもんね、うん、
それと違ってあのちゃんと人参が入ってて、うん、赤みが、
いや前回は入ってましたよ、人参実は。
あ、そうなの、あんまり気づかなかった、はい、であとお肉入ってますね。
わあ。
でここにまずは
粉末
スープを入れて、よいしょ、あ赤いというかオレンジ色の粉末スープが出てきたよ。
チェダーチーズの色だね、うん、
まさにそんな色ですね。よいしょ。
で、これを、もう混ぜようか。
はい。じゃあ、まず液体スープを入れていきます。はい、真っ赤な液体スープでした。
あ、だからラー油っぽい液体が出てきました。はい。
はい。はい、じゃあ、これを混ぜ混ぜ
して。あ、もうさ、麺がもちもちしてる。
うん。しないかな、弾力が。
全然違うね、フライ麺とノンフライ、やっぱり。特に製麺だからね。
なんかあの地獄の釜の蓋を開けたみたいな感じになりましたよ。真っ赤っかで。
色はすごいね、これ。
いやー、すごいな、これ。じゃあ、分け分けしていきますけど、はい、麺が、すごい、跳ね返ってくる。箸で持っても。ちょっと。では、実食いきます。
はい、どうぞ。
赤いです、
うん、
真っ赤か、うん、あ、なんかごまの匂いがやっぱしてきますね。担々麺だからごまっぽい匂い。
いや、担々麺じゃないです、担麺です。
え、違うの、担々麺じゃない、これ
赤いけど。違います、赤味噌担麺です。これ担麺屋さんあるわけですよ、担々麺と間違えられるの、うん、
辛い味噌？味噌？
味噌、味噌タンメン。
うん、味噌なのかな。とにかく辛いですこれ、
うん、嫌な響きだね。辛さレベルだとどのくらいですか。
まあ、2ぐらいかな。
麺は
抜群、
抜群。
うん、あ、これもしかしたらラーメンさんの好きな茹で加減かもしれん。
アルデンテ。
ちょっと固めが残ってる、
うん、具はどうですか、野菜は。
あ、あんま入ってなかったけど、あ、でも確かに野菜が粉々したのが入ってる、
うん、
うん、うん、あの、
うん、なんですか。
辛くてうまいですよ。
辛うま、うま辛、うん、まさに。
まあ、ラムさんちょっと食べてみてください。
はい、スープの色は表面はとにかく赤いラー油がずっと浮いてて、その下にまあ味噌ラーメンなんで濁った味噌ラーメンの色をしてます。うん、匂いが、うん、あー、なんか嗅いだことあるんだよ。あ、これね、さっき野菜の茹でた匂いと、はい、そのフリーズドライ系の、
うんうん、
と、あの辛い匂い、あのしびれ系じゃない辛い匂いが、と味噌の匂いちゃんとします、うん、で、スープがちょっと粘度がある、これ若干濃度があるね、
まあ、味噌っぽい感じですよね、
味噌の。じゃあ、スープいただきます。あ、辛いね。あー、でもこれ甘みが、味噌の甘みなのか野菜の甘みなのか、一瞬甘みがあって、その後、
うん、
刺さるような痛みがきますね、喉に。あ、辛い辛い辛い。あー、でもうま辛だねこれ、本当に。うん、麺もいきましたけど、もう辛くてね、麺のこと言ってらんない。あ、辛い。あ、花粉症じゃないのに鼻水が出てくる。
この具の豚肉はね、
はい、
なんだろう、あの懐かしいインスタント麺の豚肉って感じ。
味噌気があんま、味噌がそんなに主張してないです。
うん、
味噌はあくまでも舞台裏で支えているような味噌味で、表に出てるのはもうこのラー油の辛みと野菜のうまみみたいな。
うん、確かに味噌をちょっと主張してないですね。
うん、あの、だからね、丸ちゃん全部一つ言えることがあって、
はい、
ちょっとね、ぬるぬるしてるんですよ、麺が。これ一回水で締めたい感じがするね。
そういう特徴なのかな。
うん、
確かになんかこうぬるっとしてる感じがしますね。
うん、ちょっとぬるぬるする。そこがラーメンじゃちょっと、あの麺のこの、なんちゅうの、コシとかそういうのは全然抜群なんだけど、うん、このぬめりをちょっと取れたら、もっと生麺によるんじゃない？なんかあの、ずーっと茹で続けた、茹で釜で麺を茹でるみたいな感じだろうね、なんか。
ああ、そうなんだ。
ラーメン屋さんの営業したての、うん、あの1日の開店して始めの麺、うん、あのラーメンの麺の感じと、はいはい、もう散々ピークが終わった後のラーメンの麺と全然違うの、うん、
それは
あの一番風呂と
お湯が違う
のか。そうそう、お湯がね、あの最初の硬い感じがする。
小麦が溶けてないから、
溶けてなくて、だからいい意味で、いい、悪い意味、いい意味、いい意味で、いっぱい小麦が、あの、お湯の中に溶けきったやつで茹でると、柔らかい感じがする、麺が。
へぇ。
でも、その、まだ、麺を茹でたことのないお湯の中で麺を茹でると、うん、確かに麺が硬い感じです。硬いというか、表面がね。
よくほら、一番風呂はなんかこう、硬い感じがするみたいなね。
う
ん、
そう、全くこれ。あ、野菜がしっかり野菜してるね、これ。
うん。まあ、タンメンのだけあって、どっさり入ってますからね。うん、
ただね、野菜のうまみとか言ってる場合じゃないの、本
当に。確かに辛いですな。
あー、辛い。で辛いもの好きにはどうなの、これ。
まあ、まあ、まあ。見た感じのままだよねっていうイメージですね。なんだろう。ほら、このさっきも言ったけど、蓋にさ、うん、旨辛、うん、味噌、タンメン、で、製麺って書いてあるじゃないですか、うん。文字面通りの味がするって感じです。そのまんま。
ああ、これで、あの、液体を飲むとちょっと苦味を感じるね、辛さの。
そんな辛い？
いや、辛いよ、これ。
うん、期待通りのものが出てきてるけど、それ以上じゃないって感じですね。
そう、だからね、なんかいい人止まりなんだよね、このシリーズ。
いや、すごいですよ。
いや、すごいの。
ものすごくすごい。
いい人なのよ、本当に。どこに出ても、うん、恥ずかしくない、うん。
バランスがとても整っているので、なんていうかこう、逆に個性が見づらくなってるのかな。
はい、ここにコンビニで買ったおつまみチーズがありますよ。ちょっともう
これは豆乳ですか。
ちょっとまろやかにするためにこのカマンベールチーズ。
味噌とチーズ。
もう絶対合うじゃん。
ねえ、合わないわけないですね。辛味とチーズってのも鉄板ですよね、うん。
もう明太マヨみたいなもんだよね。
そうですな。
よいしょ、味噌チーズにしてちょっと待ってみましょう。うん、あんまり美味しくないね。粉チーズの方が合うかもしれない。うん、うん、うん、うんなのこれ、うん。
個性が薄いな、うん。
ちょっと肉いってみます。うん、しっかり歯ごたえがあって。まあ、肉って感じですね。
これならさ、ちょっと前に食べた野菜タンメン、あの野菜どっさり感の感動とはなんかやっぱちょっと違うね。
あのね、いい意味で消しちゃってるね、お互いの良さ。
別にこれ辛味じゃなくても良かったんじゃないかなっていう気はするかな、
う
ん、
はい。
まあほら、我々も一般消費者なんで、うん、メーカーの忖度なしで言ってますけど、
はい、
まあ食べる人、食べる方は好き勝手言いますよね。人の作る方は いろいろ考えて。結構
やろうと思ってると思うけど。
いろいろ考えて作ったのと思いますけど。うん。うん、さあ、じゃあこの、まーちゃん製麺、うまみ、うま辛味噌タンメンですけど、ラーメンさん、これ、どう総括しますか？
これはね、ちょっと前の、
はい。
読売ジャイアンツ。
ちょっと前のジャイアンツ。
はい。
はい、その心。
優勝できなかった頃のジャイアンツ。
はい。
あの、4番バッターばっか揃えて、結局勝てないみたいな。いや、いいのよ。打者一人ずつ見てみると、わ、すごい。すごい、すごい、すごい、すごい。だけど、うん、試合に勝てないみたいな。
なるほど。
うん。これもね、この、麺にしろ、辛味にしろ、
うん、
野菜にしろ、スープにしろ。どれもね、一個ずつは多分いいと思う。ただそのバランスね、やっぱり1番バッター2番バッターその役割分担があってこう大量に点が取れるとか、負けない試合ができるとかなんだけど、これはねちょっとバランスが
良すぎるのか悪すぎるのかどっちかですよね。まああのいろいろこう物議を醸させ
る。いやでも美味しいの、美味しいんだけどそのなんていうのやっぱ70点、80点止まりというか、オートマチックトランスミッションね。マニュアルのように速く走れないけど、ある程度速く走れますみたいな。うん、
はい。まあ、こういうのも時々出てきますよね。
はい。
はい、ということでございました。
ご
ちそうさまでした。では、次のコーナー参りましょう。せーの。ラーメンに聞け！
ラーメンニキー K。
まあ、まあ、タンメン。
タンメン。はい、またタンメン。
タンメン。
先々週に引き続きタンメン。
そうですね。タンメンなんですけど、辛いタンメンなんですよね、これ、今回のやつは。
そう、だから、蒙古タンメンこそ、それの総本山みたいなもんね、うん、辛いタンメンの。
でも、あれはかなり振り切ってるじゃないですか。
うん。
そこぐらいまで振り切らんと、やっぱキャラクターって出ないもんなんですかね。
そうだね、タンメンだとやっぱり野菜、
はい、
透明のスープ、
うん、
みたいだけど、まあ、ただリアルな店で、
はい、
タンメンって言ってるけど白濁したスープでやってるところも、
うん
まあ、有名なトナリっていう、
はい、
日本でも有名な六輪車って有名なお店があるんだけど、
はい、
そこが手掛けてるタンメン屋さんなんてもう、うん、もうほぼちゃんぽんなんだよね。
うん、まあでもやっぱタンメンっていうと野菜どっさりっていうのがまずキャラクターとしてあるわけです ね,、
うん、ね。
なるほどね。激辛タンメンで売ってるって言ったらその例の
蒙古タンメン。
蒙古タンメン、
うん、
他にもあるんですかそういうところって。
あとはもう有名なので言うと、我らが
はい
のぶさんも知ってる、
はい、
岐阜にあるタンメン屋さんですね。
ギフカマンですね。
あそこも辛いものをどんどんこうカスタマイズでココイチみたいに、
はいはいはい、
1辛から5辛まで、
うん、
もっと死にたい人はデスカラっていうね、うん、
あれはね私も試しましたけど、
うん、
あれ体に悪いです、あの辛さ。
まあ言う通りデスカラって感じだねあれね、
うん、でもやっぱり辛いっていうのはね、
うん、
まあ一つの武器ですね。
武器だね、う
ん。辛いのを求めてくる人っているもんね。
一定数いる。だけど甘いのを求めてるってあんまいないもんね。
ないですね。あのほら、ココイチにもさ、あったじゃないですか。
そう。
甘いソースみたいなやつ。
うん。
あれまだあるんですかね。
あ、どうなの？最近ココイチ行ってないからわかんない。
なんか一つ、今一つメジャーになれないじゃないですか、甘い方は。うん、あの、お菓子とかスイーツとか別ですよ。
うん。
だけどやっぱり、ね、ラーメンとかカレーとかああいうものは、あのお食事系のものに関して言えばやっぱり辛い方に振っちゃいたくなるんですね。
カレーでも甘口っていうけど甘くないもんね、正確に言うと、うん、
あのもしもっと正確に言うと辛くないラーメンのカレーとかです
ね。あ、ただね、違う甘いもの、あでも結局甘くないか、あのマックのバーベキューソースやら、
はい、ああ
マスタードソースあるじゃん、ナゲットにつける、
はい、
まだもう甘すぎる。でもそれが美味しいじゃん、
うん、あのほらマフィンとかも、
うん、
あれあのベーコンとか、
うん、
しょっ辛いもんと、
あマックグリルのね、
そうそうそう、うん、あと蜂蜜とかを組み合わせたりするじゃないですか、うん、あれはあれでその何 味の振れ幅をあえて大きく取ることによって、うん、甘いものとしょっ辛いものって感じで、こう味のバリエーションを出してるみたいな、
うん、
ただ単に甘いものに振る、甘い方に振るだけだとやっぱりこうなんかだったらチョコレートでも食べた方がいいよねみたいな、なるのかな、
スイカにしようみたいなもんかな、甘さを引き出させる
ための、まあ、そういうことですよね、つまりは、
あのー、
だってベーコンにメープルシロップかけて食べるとかあるじゃないですか、
うん、ああそうだね、あれが美味しいよね、あのチーズに蜂蜜、
はい、ああちょっとあのこじゃれたスナックとかに行くと出てくるんですよねそう
カマンベールチーズにね、
うん、蜂蜜かけて、うん、あの一皿で1500円ぐらい
するんですよね、そうそうそうそうそう、
意味わからない
いや300ちょっとでしょと
まあいいんですよ、場所代ですから、
はい、はい、まあというわけで、
はい、じゃあエンディングいきましょうか
エンディング。花粉症、多分リスナーさんの中でもね、花粉症ひどい人、
まあ、私もあの数日とはいえ体験したんで、うん、大変だなっていうことはよくわかりました。
ひどい人はもうあれだよね、仕事にもならない
ね、きっとそうでしょう、
ね、だからほらこの俺たちのこの僕たちの共通の知り合いである人がいて、はいはい、
大変花粉症に悩まされてる方がいらっしゃいますよね、
は
い、
だからその人は花粉症が嫌だからって言って、もう今は違うけどね、昔は1年 の, その花粉症のシーズンだけハワイに行ってるよ、その人、
ね、
でもそれもなパッと見かっこいいじゃん、なんか花粉症の時だけハワイに行ってます、はい、でもその人は苦肉の策だったんだよね、もう日本にいるともう
花粉症がひどくて
生活ができないから花粉がないとこはどこだ、ハワイ、じゃあハワイで仕事できるように何か仕組みを作らないといけないってことで
いろいろやっ
いろいろ
できたんですよね、
そうそうそうそう、
今ほらあの花粉を逃れるための、うん、そういうツアーとかあるらしいですね、うん、北海道に行ったりとか、うん、宮古島に行ったりだとか、その花粉のシーズンに、
はい、
で行ってしばらくそこで過ごしましょうみたいなのを確か JTB とかそういうところが
ないじ
ゃん、ないみたいですね、あっちの方に。
だからね、今ね、そのアレルギーが花粉だけじゃないのよ、
はいはいはいはい、ブタクサとかさ、
でも天然のもんならまだあれだけど、はい、ハウスダストもいるの
よ、自分の家がそれだった
ら、そうだから、ね、もう年中だよ、もうそうなると
家が地獄だみたいなどうしたらいいの、そういう人
もうね、どうもならないの、
それで、うん、その一瞬だけ花粉症になってた時に、うん、あの別件の用事で病院に行ったんですよ、
はい、
病院ってまああのなんとかクリニックっていう場所 のクリニックなんですけど、うん、そこに行くと、うん、あの空気清浄機みたいなすごいやつが置いてあったりとかして、はいはい、そのクリニックに入った途端、うん、めちゃめちゃ楽になったんですよ、
マジで。
そうで、その空気清浄機ってやつが今までなんであんなもんにお金払うんやって思ってたのが、
うん、
そうこうやって人類を救っていたんだっていうのに初めて気づいた
全然違う、
全然違う、
なんかね
なんていうの、こう
森の中にいるの感じある、住んだ
ドラクエでさ、うん、毒の沼の上やったら歩くとさ、ドカッドカッドカッとかって1ダメージか2ダメージぐらいダメージ食らうじゃん、
うん、
それだったところが突然普通の平原に戻った
そんな違う、
全然違う、あれ俺生きてていいんだみたいなぐらい の爽快感がありましたね。
あ、じゃあ皆さん、リスナーの皆さんで花粉症で悩まれてる方はぜひ、
まだしばらく梅雨ぐらいまで続くんですかね、こういうのって。
まあ大きいのはね、いやでも本当さっき言ったあのハウスダストのアレルギーの方本当かわいそうですね、
家建て直せなんちゃもね、今週もお届けしました。皆さんのお相手は
もうとにかくアレルギーね、本当気をつけてください、
もう気をつけ
て、ラーメンアレルギーにならないことを祈りますラーメン大好きラーメンさんと、
あでも小麦卵アレルギーの方はなかなかね、でもそういう方でも楽しめるような何かメニューとかもやっぱりね、誰かが開発してると思うんで、
うん、
いろいろ便利になってくるようなんかですね、皆さん一緒に楽しみましょう、ラーメン文化を。久しぶりに今日はハイブリッドいただきました。
あ、そんなに酔っ払ってないね。
適度にいい気分になってます。ノブがお送りしました。また来週。
さよなら。
はい。
ありがとうございます。